江東区声の広報。平成31年1月1日号、新年特集号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話、3647-2299。ホームページ、www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報1月1日号新年特集号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、明けましておめでとうございます。2、江東区長山崎隆明。3、江東区議会議長佐藤信夫。4、山崎区長新春対談。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会スポーツディレクター室伏浩二さんを迎えて。5、新春民族芸能の集い、1月20日日曜、江戸の粋を体感。6、江東区成人式、1月14日月曜祝日、ティアラ江東で開催。7、正月の風物詩、区内七福神巡り。8、土曜休日急病診療案内。9、江東カレンダー。10、世帯と人口。以上、目次です。本文に入ります。1、明けましておめでとうございます。山崎区長新春対談。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会スポーツディレクター室伏浩二さんを迎えて。平成31年を迎えるにあたり、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会スポーツディレクターの室伏浩二さんをお招きし、山崎区長と対談していただきました。今号では、来年に開催が迫った東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への思いなどのお話をお届けします。対談の様子は、1月1日火曜祝日から5日土曜の江東区ワイドスクエア、ケーブルテレビ11チャンネルで放送します。なお、江東ワイドスクエアは1日4回、9時から12時から15時から19時から1時間枠で放送中です。2、江東区長山崎隆明。区民の皆様、新年明けましておめでとうございます。年頭にあたり、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。さて、本年は天皇陛下がご退位され、皇太子殿下がご即位されます。新たな時代の幕開けとなります。本区においても、昨年10月に開場した豊洲市場が初めての新年を迎えました。本区といたしましては、豊洲市場が将来にわたり区民の皆様に親しまれ、魅力あふれる町の拠点となるよう、市場内外の方とともにその活性化に取り組んでまいります。さらに、来年には東京2020オリンピック・パラリンピックの開催が控えており、本区は大きく発展するチャンスを迎えております。平成の先の新たな時代においても、江東区がさらなる飛躍を遂げるとともに、区民の皆様が先々も安心して住み続けられる街となるよう、チーム江東一丸となって全力を尽くしてまいります。本年も区民の皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。3、江東区議会議長佐藤信夫。区民の皆様、明けましておめでとうございます。輝かしい年頭にあたり、江東区議会を代表して皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げます。昨年10月に開場した豊洲市場や 東京2020オリンピック・パラリンピックの中心地として、国内外の注目を集める本区ですが、待機児童解消や高齢者・障害者福祉の充実、安全・安心な街づくり等、喫緊の課題が山積しています。さらに、豊洲市場周辺のにぎわい創出や、地下鉄8号線の豊洲から住吉間延伸、次世代へのレガシーを見据えた東京2020大会の着実な準備などにも、積極果敢に取り組んでいかなければなりません。区議会の役割は、行政に皆様の声を反映させ、必要な行政サービスを享受できるよう図ること、また行政を監視し、必要な時には行政と連携して課題解決に取り組むことにあります。私は議長として、議会の有する権能が十分発揮できるよう議会運営に尽くし、住みよい江東区を目指してまいります。本年も皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。4. 山崎区長新春対談。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会スポーツディレクター室伏浩二さんを迎えて。室伏浩二さん、プロフィール。1974年静岡県生まれ。陸上競技ハンマー投げの選手として高校時代から数々の記録を更新し、学生記録やジュニア日本記録を打ち立てるなど、早くから日本の投擲界をリードしてきた。2004年アテネオリンピックでは、日本人の投擲選手として初めて金メダルに輝き、2012年ロンドンオリンピックでは銅メダルを獲得。また、世界陸上では2001年に銀メダル、2011年には金メダルを獲得するなど、日本の陸上競技界を背負い、数多くの快挙を成し遂げてきた。現在、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会のスポーツディレクターに就任し、アスリートの視点や意見が大会・競技運営全般にわたって反映されたアスリートファーストの大会の実現に向けて活躍中。プロフィール終わり。父の影響で始めたハンマー投げ。司会、本日は陸上競技ハンマー投げのオリンピック金メダリストであり、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会のスポーツディレクターを務めていらっしゃる室伏浩二さんをお招きしました。よろしくお願いいたします。室伏浩二、以下室伏、よろしくお願いいたします。司会、室伏さんは日本記録を何度も更新し、数々の世界大会で優勝を果たすなど、世界のトップレベルで活躍されてきましたが、陸上競技を始めたきっかけはどのようなものだったのでしょうか。室伏、私がハンマー投げ競技を始めたきっかけは、父がオリンピック選手で、また私の前の日本記録を持っていた選手なので、父に憧れてハンマー投げを始めました。区長、室伏さんのお父さんもすごい人で、アジアの鉄人と言われて、ずっとオリンピックに出場した選手でした。その後、息子の浩二さんがハンマー投げの選手になり、アテネで金メダルですか。その頑張り、根性、努力、これをお父さんから引き継ぎ、すごい選手になったなぁと思います。司会、今日はメダルもお持ちいただきました。区長、すごいですね。室伏、小さい方がアテネオリンピックの金メダル、そして大きい方が世界陸上テグで行われた時の金メダルです。区長、オリンピックの方が小さいのですか。室伏、最近大きいメダルが流行りの傾向で、ちょうど2011年世界陸上テグ大会の頃からメダルが大きくなってきました。オリンピックでは私はロンドンの銅メダルも持っているのですが、一回り大きいです。東京はどんなデザインになるか楽しみにしてください。 司会、いよいよ来年東京で開催される2020年東京オリンピック・パラリンピック大会に関する思いやお考えは？室伏、東京で開催されることはアスリートとしても喜びですし、きっと日本選手が頑張ってくれると思います。また、どの世代も楽しめる、そんなオリンピック・パラリンピックを目指すべきかなと思います。私も9歳の頃に生でロサンゼルスオリンピックを見ましたが、いまだにあの時のことは忘れられません。きっと江東区の子どもたちもチャンスがたくさんあると思いますので、次世代に夢がある大会に一緒に携わっていきたいなと思います。区長、当初2016年開催を目指しましたが、結果は敗れてしまいました。今度は2020年を目指し開催が決まった時は感激していたのに、もう来年ですね。準備は組織委員会が一生懸命やってくれていると思いますが、区もみんな一生懸命盛り上げて、終わってからよかったねと言われるような大会にしたいです。また、大会のレガシーをどうやって残していくか、それが我々のこれからの責任でもあります。子どもたちと取り組む聖火台磨き。区長、ところで聖火台の前で室伏さんが子どもたちと一緒に写っている写真は何の写真ですか？室伏、これは前の国立競技場に設置してあった聖火台で、今は東日本大震災で被災した東北の復興の象徴として宮城県石巻市に設置されています。私は2009年から毎年地元の子どもたちとこの聖火台を磨く活動をしています。このきっかけとなる話がありまして、聖火台の制作者は鈴木万之助さんという方で、1964年の東京大会に向けて制作をしていました。ところが、国家的なプロジェクトというプレッシャーもあってか、作成中に失敗してしまいます。万之助さんは、職人としてはありえない失敗と思い、ショックで寝込み、亡くなってしまいました。これでは東京大会に間に合わないと、息子の鈴木文吾さんが引き継いで作り上げたのが、この聖火台です。そして、文吾さんは東京大会が終わってから、亡くなる2008年まで、毎年家族で磨き続けていました。それをスポーツ関係者は誰も知らず、たまたま私が聞きまして、2009年から引き継いで子どもたちと一緒に聖火台を磨き、点火してみるプロジェクトを立ち上げました。聖火台を見たことも触ったこともない子どもたちは、磨いてみるとなんか気持ちいいねと言ってくれたりします。また、復興支援ということもあり、少しでも東京大会に馴染みのあるものが東北にあると、オリンピック・パラリンピックが身近にあると感じてもらえます。区長、私はこの話を初めて聞きました。それも前回の東京大会の一つの心のレガシーですね。アスリートファーストで万全に臨める大会に。司会、室伏さんは大会組織委員会でスポーツディレクターを務めていらっしゃいますが、その抱負をお聞かせ願いますか？室伏、スポーツを中心に活動させていただいていますが、世界各国からアスリートが来て、万全な状態で競技に臨んでいただきたいなと思い、そういう気持ちで取り組んでいきたいです。司会、アスリートファーストという考え方については？室伏、競技場の中で競技をするのはアスリートです。彼らの意見を十分に反映させて、選手村やそこからの移動など、できるだけストレスがなく、東京に来てもそれぞれ自分の家にいるようにリラックスできて、競技をするときには真剣にできるように、そういう環境づくりが大切かなと思います。区長、完全にベストの状態で試合ができる、そういう環境をプレゼントすることが、室伏さんの大きな仕事なんでしょうね。前回の東京大会の時、私は選手村の食堂でボランティアをしました。その時に何を感じたかというと、 試合前の選手の顔つきと試合が終わった後では全く違ってしまうんですよね。そういう姿を身近で見ると、スポーツの厳しさをものすごく感じましたね。室伏さんが選手としての経験を生かして、世界中から来る選手のためにいろいろ配慮してくださるんでしょうね。負けてもそれをバネにすることが大事。司会、室伏さんはスポーツや運動を科学的に研究されていますが、室伏さんにとってスポーツが人々に与える力とはどのようにお考えですか？室伏、スポーツはいつもいい時ばかりではありません。自分は世界陸上とオリンピックで合わせて15回代表になって、5回はメダルを取っているのですが、それ以外はメダルを取っていませんし、予選落ちもしています。全く出場ができなかった大会も多々あります。やはり、うまくいかなかった実感があるからこそ、5回のメダルにつながっている。そういう意味では、どのアスリートも負けたときは残念な状況かもしれませんが、また次のバネにして頑張っていくという気持ちが大事ですね。スポーツというのは自分が思うようにはいかないこともあるけれど、それを努力と研究によって乗り越えてやっていくことが一つの人生の教訓になるんじゃないかなというふうに思います。区民と共に大会を盛り上げる。司会、東京2020大会に向けて、江東区の取り組みを教えていただけますか？区長、例えば江東区は川が多いので、カヌー大会をしたり、パラリンピックの競技の体験をしたり、いろんなスポーツのイベントを開催して、多くの人にスポーツに関心を持ってもらう。そして、東京2020大会の時は、みんなでお手伝いをしたい、盛り上げたい、そういうふうにしていきたいです。司会、区独自のボランティアの募集も行うようですが、区長、東京都や組織委員会がボランティアを募集していますが、江東区の場合には競技会場が区にたくさんあるので、自分の家から通えます。なので、もっと緩やかにみんなが参加しやすいようにしたいです。室伏、アスリートも応援やボランティアなど、たくさんの人に支えられて初めて競技が成り立つわけですから、本当にありがたいことです。特に海外に行っても、日本のおもてなしとか迎え方というのは評判もいいです。ぜひ、区民の皆さんと共に成功に向けて頑張っていきたいですね。区長、江東区でも練習会場を提供することになっています。セキュリティの問題など、いろいろと制約も多いかもしれませんが、できれば小中学生が一流選手の近くで練習が見られるとか、例えばバレーボールでは練習するときにボール拾いが必要になる。そのとき、中学のバレーボール部にお手伝いをさせるとか、お互い触れ合い、協力できればと思います。室伏、せっかくアスリートが来るのであれば、交流があると忘れられない思い出になります。あとは時期であったり、ルール上のところでクリアできればいいかなと思いますよね。区長、試合が終わって休憩時間に小学生の金管バンドやマーチングバンドなどパフォーマンスを披露することができれば、子どもたちは一生忘れません。できるだけそんなチャンスを作りたいです。ぜひ、アスリートファーストの次に、子どもファーストも考えていただけるといいですね。子どもたちの記憶に残る取り組みを。司会、区では部活動夢応援プロジェクトなど、各中学校で事業を行っていますね。区長、そうですね。部活にオリンピアンの選手とか、それぞれの学校で希望する部活に一流選手をお招きし、直接指導してもらう。子どもたちはそれだけでも目が輝いて、きっと成長するんじゃないかなと思います。室伏、成長しますね。区長、あとは江東区内で東京アクアティクスセンター、 有明アリーナ、有明体操競技場を工事していますが、小学生がその競技会場の工事現場を見学する事業を全校で実施しています。子どもたちは東京2020大会の時に競技が見られないかもしれないので、この建物を作っているところを見たんだという思い出、せめてそういうのを残してあげたいと思っています。室伏、素晴らしいことですね。記憶にずっと残るんじゃないでしょうか。司会、最後に室伏さんから今年の抱負をお聞かせください。室伏、いよいよ来年東京2020大会という時期がやってきました。今年はテストイベントや大会の準備の面でも忙しくなってきます。そして大会前年なのでもっともっと盛り上がってくるんじゃないかと思います。ぜひ大会の成功に向けて区民の皆さんと共に頑張っていきたいと思います。司会、室伏広治さん、ありがとうございました。室伏、ありがとうございました。
5、新春民族芸能の集い。1月20日日曜、江戸の粋を体感。区内に伝えられた民族芸能を一挙公開します。江戸の昔、仕事や祭り、農村の娯楽などから生まれた民族芸能は、江戸の文化を現代に伝えるものです。江戸の粋と磨き抜かれた技をご堪能ください。日時、1月20日日曜、午後1時から4時、正午会場。場所、江東区文化センターホール、東洋 4-11-3。車での来場はご遠慮ください。費用、無料。内容、騎馬の角乗り、記録ビデオ、騎馬の木槍、砂村林、富岡八幡の手こ舞、獅子舞、深川の力持ち。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、文化観光課文化財係。電話、3647-9819。ファックス、3647-8470。6、江東区成人式、1月14日月曜祝日、ティアラ高等で開催。日時、1月14日月曜祝日、午前の部、城東地区、午前10時から、午前9時半開場。午後の部、深川地区、午後0時15分から、午前11時45分開場。場所、ティアラ高等、住吉 2-28-36、駐車場なし。対象、平成10年4月2日から平成11年4月1日生まれの方。内容、式典、和太鼓演奏、祝辞、新成人決意表明、抽選会、ほか。祭事、記念写真コーナー、オリンピック・パラリンピックコーナー、ほか。記念品配布。なお、式進行の手話通訳、車椅子席、着付け直しあり。記念品の引き換えには、招待状に添付の引き換え券が必要です。忘れずにご持参ください。問い合わせ先、青少年課青少年係。電話、3647-9813。ファクス、3647-8474。7、正月の風物詩、区内七福神巡り。江東区には、深川七福神と亀戸七福神の2つの七福神巡りがあります。お正月に初詣や区内観光を兼ねて、ゆっくり歩いてみてはいかがでしょうか。深川七福神巡り。御開帳、色紙などの授与は、1月15日火曜まで。おすすめルート。 門前仲町駅、徒歩約4分、富岡八幡宮、恵比寿神、愛慶不在、徒歩約5分、冬木弁天堂、弁財天、芸道富裕、徒歩約5分、新行寺、九六寿、神保福徳、徒歩約10分、円珠院、大黒天、裕福蓄財、徒歩約10分、龍光院、毘沙門天、勇気寿福、徒歩約15分、深川稲荷神社、布袋尊、清廉度量、徒歩約10分、深川神明宮、寿老人、延命長寿、徒歩約3分、森下駅。亀戸七福神巡り、御開帳色紙などの授与は1月7日月曜まで。一部寺社では御開帳期間が異なります。おすすめルート、東武亀戸線亀戸水神駅、徒歩約7分、上皇寺、寿老人、延命長寿、徒歩約7分、東岳寺、弁財天、芸道富裕、徒歩約15分、天祖神社、福禄寿、神保福徳、徒歩約5分、龍源寺、布袋尊、清廉度量、徒歩約10分、不門院、毘沙門天、勇気寿福、徒歩約6分、香取神社、恵比寿神、愛慶不在、大黒神、裕福蓄財、徒歩約15分、亀戸駅。8、土曜休日、急病診療案内。診療対象、内科・小児科の急病患者。診療受付、土曜18時から21時30分。年始、1月1日火曜祝日から4日金曜、休日、9時から11時30分、13時から21時30分。診療場所、江東区休日急病診療所、江東区医師会館内、東洋 5-31-18、電話 3645-3109、総合区民センター内、大島 4-5-1、電話3637-4531。調剤薬局、江東区薬剤師会深川調剤薬局、江東区医師会館内、東洋 5-31-18、電話 5606-0502。 江東区薬剤師会城東調剤薬局、総合区民センター南側、大島 4-4-3、 電話 3681-4388。 年末年始の休日急病診療期間中は、平日夜間子どもクリニックはお休みです。受診の際は保険証を必ずお持ちください。保険証がない場合は全額実費負担となります。24時間電話で医療機関案内をお聞きになれます。東京都保健医療情報センターひまわり、電話 5272-0303。 子どもの急な発熱など電話で相談したいときは、子どもの健康相談室小児救急相談、東京都実施、電話#8000、プッシュ回線の固定電話、携帯電話、または電話 5285-8898。 年末年始の相談時間は9時から23時。電話相談のため、医師が診断するものではありません。9、高等カレンダー1月、1日、元旦、4日、観光庁仕事始め、14日、江東区成人式、ティアラ高等住吉2丁目、20日、新春民族芸能の集い、江 江東区文化センター東洋4丁目24日25日嘘海神事亀戸天神社亀戸3丁目10世帯と人口平成30年12月1日現在世帯26万7400世帯前月比プラス183世帯人口51万8666人プラス273人住民基本台帳人口男25万6193人プラス98人女26万2473人プラス175人外国人住民数内数男1万3947人プラス99人女1万5515人プラス65人平成24年7月9日から外国人も住民基本台帳法の適用となりました。面積 40.16 平方キロメートル。以上で江東区声の広報平成31年1月1日号新年特集号を終わります。